舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子ちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会議員の杉島久俊さん、今西克美さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は12月定例会の審査報告と議会におけるタブレット端末の導入についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは初めに12月定例会の審査報告について杉島さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、私自身平成30年の1月に続いて12月定例会の審査報告をさせていただくのは今回で2回目になります。
はい、そうでしたね。以前12月定例会の流れからお話をお伺いしたことを覚えています。
覚えていていただいてありがとうございます。先の12月定例会では補正予算や条例制定など14の提出議案のほかに9件の追加議案がありました。またその他にも意見書案が2件ありました。他にも重要な議案がありましたので議会ホームページを見ていただければありがたいです。
はい、それでは少し詳しくお話ししていただけますか。
はい、今回市民の皆様の生活に直接関係の深いものとしてマイナンバーカードの交付促進事業というものがありました。
はい、
国から令和4年度末までにマイナンバーカードの交付率を 80% にするといった内容の通知があり、舞鶴市においてもその目標に沿って、交付率促進に向けた取り組みを開始していこうとするものです。
はい、マイナンバーカードですか。そういえば以前に登録申請をするようにマイナンバーの通知が来ていましたね。
はい、舞鶴市でも平成27年10月からマイナンバーを各人に通知をさせていただいています。しかしながら舞鶴市では申請に訪れた市民の方は思っていたほど伸びず、令和元年10月現時点での交付率が 11.1% と決して高いと言える状況ではありません。
ああ、そうなんですか。うさぎのキャラクターでマイナンバーっていうことをね、よくこう耳にする機会があったもんですから、もっと普及してるのかと思いました。
そうですね、正直私もそう思っておりました。マイナンバーによって住民票や課税証明書など住民が行政機関等に提出する書類が省略でき、平成29年11月からは約850の手続きにおいて、平成30年の10月からは約1200の手続きにおいて行政機関等に提出する書類が省略され、今後も年金関係の約1000の手続きにおいて添付書類が順次省略されることになります。マイナンバーカードの申請をすることによりどんどん便利になっていくことが予想されております。
あ、なるほど。セキュリティについてはどうなんでしょうか。
そうですね、よくマイナンバーで全ての個人情報が政府に続けになるのではという声が聞かれますが、そのようなことは決してありません。普及率が低いとはいえ今のところ情報漏洩などの不具合が発生したというような報告はありません。
なるほど。確かに普段の生活においてその必要性を感じる場面に遭遇する機会は今のところ少ないかもしれませんね。でもこのね、今 11% から 80% まで交付率を伸ばすということは大変難しいように思われますが、今後どのように取り組まれていくんでしょうか。
おっしゃる通りです。交付率を 80% に上げるということは容易なことではないと思われます。しかし急がば回れではないですが、地道に交付率を上げていくのが近道だと思っております。まずマイナンバーカード交付円滑化計画を策定し、今まで通りカード交付時に窓口で本人確認を行い交付する通常交付方式はこれまでと同様に実施してまいります。
はい、
それに加えて申請時のみ窓口で手続きを行い、後日本人限定受取郵便でカードを送付する、新生児来庁受付方式と、多くは自衛官の方々を対象としたものになると思われますが、観光庁や企業等へ直接市の職員が出向いて受付を行う出張申請受付方式により、 交付率の促進を図っていただきたいと思っております。
つまり登録申請者となる市民の方々の手間を少しでも減らして申請しやすい状況作りから始めるというわけですね、はい。はあ、それで令和4年度末を見据えて令和2年度での交付率はどの程度を目標とされていますか？
はい、令和2年度の目標としましては交付枚数17,660枚、交付率にして 21.3% の達成を目指しています。
はい、
社会情勢を見ましても ICT、AI などといったデジタル化が一層進んでおります。安全、安心で利便性の高い社会を早期に実現するためにも市民の皆様の交付申請に対するご協力をお願いするものです。
はい、
国ではマイナンバーカードの健康保険証利用をマイナンバーカード普及促進の鍵と考え、健康保険証として利用できるオンライン資格確認を本年より開始する予定です。医療機関での診療情報や調剤情報の閲覧等の活用については平成29年度より実証中です。令和3年3月の本格運用を目指して医療機関等への読み取り端末やシステム等の整備に十分な支援を実施する構えとされています。
はい、
また消費税率引き上げに伴う消費活性化策として令和2年度に予定されている自治体ポイントの実施にマイナンバーカードの活用が検討されています。
わかりました。昨年10月に消費税増税があって市民の皆様も軽減税率を含めポイント付与という言葉には敏感になっていらっしゃるのではないかと思います。マイナンバーカードの機能や利活用に関しましては今まで以上に生活上の利便性とお得感のようなものが感じられるようにしていただけるとありがたいですね。
はい、東京2020オリンピック・パラリンピックの開幕に合わせてキャッシュレス化などの政策も進み、インバウンドの増加に伴う対応策を含め、マイナンバーカードにさまざまな機能が付加される可能性は高いと思います。
はい、
期待は膨らむ一方かもしれませんが本当に社会でマイナンバーカードが普及拡大していくためにはまずは市民の皆様にマイナンバー制度のメリットや安全性をより理解し実感してもらえるための広報活動や啓発活動を推進していかなければならないと思っております。
そうですね、利用者側の立場に立った安全性と利便性の両方を理解した上で交付率の拡大に取り組んでいただきたいですね。
そうですね、市民の生活の安全安心を守り、少しでも便利な社会となるといいですね。
はい、あとお話の冒頭に意見書が2件あったとおっしゃっていましたがどのような内容だったんでしょうか？
はい、難聴児難聴者の補聴器購入への法的支援を求める意見書案および、人工内耳材料への医療保険適用の改善に関する意見書案についてです。昨年8月舞鶴市議会では市民との意見交換の場として、テーマを決め市民と議会のわが町トークを開催させていただきました。はい、その場において聴覚障害をお持ちの方からご要望されたのがきっかけとなっております。
市民と議会のわが町トークの開催の件については以前この番組でもご紹介いただきましたね。
そうですね、おかげさまをもちまして我々、舞鶴市議会にとっても良い機会を得ることができたと思っておりますし今後も継続してまいりたいと考えています。
はい、市議会議員の皆さんと直接お話しできることは何よりも市民の意見を聞いてもらえるいい機会でもありますので本当にありがたいと思っています。
ありがとうございます。そう言っていただけるとやりがいがあります。話を戻しますが聴覚障害者の方にとっては補聴器の購入や人工内耳用材料の保守管理に要する多額の費用は大きな経済負担となっている事実があります。場合によっては100万円以上の自己負担が必要となるケースもありますし、まあそれに対し各自治体においてさまざまな支援が行われていますが補助対象外とされる事例も数多くあるようです。まあ、そこで、こうした問題を解決するために補聴器購入に関しては補装具制度の対象とならない難聴者に対して全国統一の公的支援を構築するよう、また人工内耳用材料については 保証期間を超えた場合の買い替え、機器の修理や消耗品の購入などについて医療保険が適用できるよう国に対して強く要望するもので、舞鶴市議会議員全員の賛成で意見書を提出することになりました。
なるほど、一日も早く要望が叶えられるといいですね。杉島さん、本日はありがとうございました。
はい、誰しもが平等に支援を受けられるように、誰一人取り残さない政治であることが理念でありますことから、我々議員も全力で頑張ってまいります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではここで一曲お届けいたします。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の杉島さん、今西さんをお迎えしてお届けをしております。お話の前半で、まずは杉島さんから12月定例会の審査報告についてお話を伺いました。それでは次にですね、議会におけるタブレット端末の導入についてをテーマに今西さんからお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、今西です。よろしくお願いいたします。
はい、それではタブレット端末の導入についてお話を、お伺いしたいんですが、以前の放送で ICT 導入の狙いをテーマに伺ったことはあるんですが、タブレットの導入というのは初めてだと思うんですが、導入の経緯についてお話しいただけますか。
はい、それではタブレット端末の導入についてお話しさせていただきます。ちなみに導入はタブレット端末のほかパソコンも使用可能としておりますので、申し添えさせていただきます。
はい、導入の経緯についてですね。このね、ICT の導入の狙いというテーマで、
はい、わかりました、はい、失礼いたしました。わかりました。舞鶴市議会では議員活動、議会活動をよりスピーディーに円滑に効率よく活動するために、平成28年から議会の中に ICT 検討委員会を、平成29年からは同じく ICT ワーキンググループを作って取り組んでまいりました。
はい、ありがとうございます。その ICT 検討委員会などで議論されてタブレットの導入になったということでしょうか。
はい、そうです。議会の資料として膨大な紙が使用されており、議員自身が資料の整理に苦慮している、スケジュールや情報の共有に支障がある、また災害等の発生時に情報の伝達が即時に伝わらないなど多くの課題があり、議会活動、議員活動環境の向上、確実な情報の伝達、会議の効率化と議会の活性化を目指すためにタブレットの導入を決めたものです。
はい、多くの課題を検討されて導入になったということが分かりました。そしてこのタブレットの活用イメージなんですが、もう少し詳しく聞かせていただけますか。
はい、タブレットの使用に際しては舞鶴市議会の議員全員が使用し活用することで業務の効率を改善、情報の共有を図ることが大前提です。
そうですね、議員の皆さん全員で活用されるということが大事ですね。
はい、その通りです。その上でインターネット上のネットワークとクラウドを活用したペーパーレス会議システムを行うためのグループウェアを活用しています。その活用する手段としてタブレットを使用しています。
はい、よくわかりました。グループウェアを使用されているということですが、セキュリティ関係は大丈夫なんでしょうか。
はい、一番大事な部分ですね。各種データは国内2カ所のデータセンターで一括管理されており、毎日バックアップされ20、30のセキュリティ機能があり安心です。
そうなんですね、それは安心ですね。グループウェアについて具体的にお話しいただけますか。
はい、グループウェアは組織内のコンピューターネットワークを活用して情報共有することを一番の目的としています。いろんな機能がありますが、代表的なものとして会議システム、電子掲示板、ドキュメント共有機能、電子メール機能、スケジュール管理機能、ファイル共有機能などたくさんの機能がありますので、活用すればすごく便利なものです。
ああ、なるほど、すごく便利ということなんですが、議会ではどのように活用されているのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、舞鶴市議会では議員全員と議会事務局職員がこのグループウェアを活用しています。議員は年間4回開催される定例会ほか、 議会運営委員会、各常任委員会、特別委員会、議員協議会など多くの会議で使用して業務の効率化と情報の共有を図っています。事務局から各定例会開会の都度、また各種委員会が開催されるときに会議資料等がアップされ、また更新整理されますので、議員全員が会議委員会の開催前に資料確認ができて非常に有用なものとなっています。
はい、
さらに会議終了後においても各種資料を各議員がクラウド上でファイル管理することで、事後の議会活動、議員活動と調査研究に役立てることができます。
なるほど。このグループウェアには他の IT 機器からもアクセスはできるんでしょうか？
はい、タブレットのみならずパソコン、スマートフォンなどからもアクセスできますし、モバイルからのアクセスの相性も抜群です。いろんなソフトウェアとコラボすることができ、可視化することができます。特にスマートフォンは小型ですので、持ち運びの観点から非常に便利です。
すごく便利なものですね。その他にもタブレットを活用されていると思うんですが、教えていただけますか？
はい、議員は議会においていずれかの常任委員会に所属して議会活動を行っています。
はい、
委員会の所管事項の質疑の際に関係書類を素早く検索でき、質疑に生かすことが容易になりました。また委員会による先進地の調査視察を行う場合にも、あらかじめ視察先の情報を委員間で素早く共有することができますし、議員個人が常日頃の議会活動を通じて作成したデータを視察先の会議等で生かすことができるので、充実した委員会活動ができます。また視察先でご教示いただいた調査内容を素早くタブレットに編集保存できるので、事後の議会活動に役立てることができて非常に有用なものです。
はい、ありがとうございます。議会活動でいろんなところで活用されているんですね。また一方で議員さんには議員個人の活動もあると思うんですが、議員活動の時もタブレットは活用されているんですか？
はい、おっしゃる通り、議員には議員それぞれの活動があります。議員の皆さんに大いに活用されています。
それでは個々の議員さんの一般的な活用方法についてもお話しいただけますでしょうか？
はい、議員は議会を離れてもそれぞれの立場、それぞれの地域において議員活動を行っています。その際タブレットを活用しています。例えば地域住民の皆様からの要望事項について、うん、要望先での資料データの作成に活用されています。現場の写真動画を撮影するのにもスマートフォン、パソコンと瞬時に共有でき、作成保存管理できるので非常に便利です。
スマートフォンと共有できるのはとても便利ですね。
はい、タブレットを持ち合わせなかった時でもスマートフォンでデータを取得したものを事後に素早くタブレット、パソコンにシェアリングできるのでとても便利です。
はい、他にはどのようなことに活用されていますか？
はい、活用方法はたくさんありますが、その中でも議員活動の中で各地域部署においてミニ集会とか議会報告会を開催した時などに有効に活用しています。
ミニ集会などにも活用されている方もいらっしゃるんですね。
はい、市民の皆様と意見交換をする中で議会に関すること、また舞鶴市の予算、事業計画など市政運営に関わる話の中で具体的に資料をお示しして意見交換することができ、市民の皆様から好評をいただいております。
はい、すごく効果的に活用されていますが、この他にも活用方法はあるんでしょうか？
はい、本当に多くの活動に活用させていただいておりますが、特に災害時の対応にはすごい力になってくれます。
災害時というのは台風の時ですとか豪雨の時などでしょうか？
はい、そうです。特に台風の襲来等により豪雨に見舞われた時などは、舞鶴市の災害対策本部からの各種情報が見える形でいち早く取得することができます。例えば市内の交通機関の運行の状況、避難所の開設状況であるとか、台風であれば台風の進路状況等が現場にいながら取得できて情報の共有を図れることができます。
避難所に避難されている方は高齢者の方が多いと聞きますが、議員さんのタブレットでそういった情報が取得できて皆さんと情報の共有ができるということは安心安全につながることでもあり、いいことですね。
はい、まさにその通りです。 各地域での降水量、各河川の水位等の情報も容易に取得できますので、現場での対応にすごく役立つものです、
はい、
また市内での災害による被害の状況、例えば崖崩れによる通行の障害、河川の氾濫による道路の冠水の状況を写真または動画で災害対策本部に関係先に素早く報告することができますので、舞鶴市の関係部局も素早く対応していただくことができます、
はい、お話をお伺いして、まあ、災害がないことが一番なんですが、万が一の時は本当に頼りになりますね。その時は十分に、ね、皆さんも注意して活動していただきたいと思います。
はい、わかりました。災害の運用等につきましては安心安全に十分配慮して活動してまいります。
はい、最後に舞鶴市議会では今後もタブレットなどの ICT 機器を活用されていかれると思いますが、今後の方向性についてお聞かせいただけますか。
はい、舞鶴市議会ではまず全議員がタブレット等の機器をより一層活用して端末操作になれることを目指しています。
はい、
その上で本会議場における代表質問や一般質問、各常任委員会等での議案の質疑等に生かすことにより充実した議会活動ができればと思っております。
はい、
将来的には各執行機関からの議会に関する各種データをクラウド上のファイル共有機能で活用し、ペーパーレスを進めながら議会活動、議員活動が効率よく実施できればと思っています。
はい、議員の皆さんも ICT を含め先端技術を取り入れられて頑張っておられるんですね。よくわかりました。本日は舞鶴市議会から杉島さんと今西さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。お二方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。